ということで、岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はこちらでいきたいと思います。はい。教えて都市伝説。はい。話したいことを話すコーナーでございます。
はい。
今日はですね、うん、ちょっとある方を、
うん、ある方、はいはい。
ちょっと紹介というか、したいなと思っていて。
ある一人を。
うん。ほうほう。もしかしたらその方が、今後オカルト業界を、
うん、
牽引していく可能性があるんじゃないかな。
現れるだけじゃなく引っ張ってくれる？
はい。
なんだそれ。
その方がですね。
はい。誰ですか？
チャンス大城さんなんですよ。
いやいや、その怪談話とかたくさん持ってるのはわかりますけれども、
うん、
牽引まで行きますか？
いや、あのね、
うん、
ちょっとチャンス大城さんね、
うん、
みんなオカルト業界ほったらかしすぎだなって思ったんですよね。
うん、
あ
そう、
すごいですね、あの人。なんでそのチャンスさんの話急にしだすかっていうと、うん、まあ、僕が、先日ですね、
うん、
新企画とか新イベント始めまして、
はい、
ディープサイドっていうやつを始めたんですよ。
うん、
でそれが、まあ、ある一人の方をね、
うん、
僕がなんか興味ある方とかをこう呼んで、
うん、
まあ、インタビュー形式でこう話聞いていくみたいな感じの企画なんですけど、
はいはいはい、
で、それで、まあ、チャンス大城さんを一発目に呼んで、話聞いてったんですよ。
うん、絶対一人目じゃないよね、でもね。
いやいや、俺としてはもう完璧な一人目だなと思ってたんですけど。あ、
本当ですか。何人目かっていう感じだけども。
で、
うん、
まあ、その、別にオカルトに特化した人を呼ぶつもりはないんです、
うん、
全く、
うん。そうね。
本当にただ単純に、興味がある、
うんうん、
だもう多ジャンル、どんなジャンルでもいいなと思っていて、はい、で、まあ、チャンスさん俺普通に芸人さんとして好きなんですよ、
うんうん、
で僕別に芸人さんすごいいろいろ知ってるわけじゃないですけど、うん、中でも結構そのエピソードトークとかで言うと、
うん、そうね、
正直この人超える人なかなかいないんじゃないかっていうレベルだと思うんですよね、
うん、もう会場見に行ったことありますもん、
うん
うん、好き
で、ね、でまあ今はさ、チャンス大城って名前言ったらそこそこ知ってる人いると思うんですよね。
そうですね。
一般的にも。
活躍されてるから。
そう。地上波も出てるし、うん、滑らない話も出てるし、うん、細かすぎるモノマネの、うん、番組とかも出てるし、はい、ドキュメンタルとかも出てたかな？
ドキュメンタル出てたんだ。覚えてないな。
確か。
う
ん、
そっか。
でもそういう、はい、まあ一般的にすごい人気番組にも出てるから、
うん、
まあ、顔は知ってるとかぐらいの人は結構多いんじゃないかなと思うんですよ。
うん、
なんですけど、もう結構前から、うん、チャンスさんってイベントシーン、
うん、
トークライブシーンでは結構無双していたというか。
あ、そうそうそう。うん、
それこそ DJ 急行さんとかね、俺ら の、 よくロフトプラスワンでお世話になってる、はい、MC の方がいるんですけど、
うん、
その方がやってるイベントとか、見に行った時にちょうどたまたま出てて、うん、
はい、
ちょっとえぐい爆笑を取り続けてたんですよね。
うん、
もう本当何話してもこう
受けるん
で、ね、受けるみたいな。
わ、うん、かる。
でそれがやっぱり全部体験談をもとに話していることが多くて、
うん、
でその体験談がえぐいんですよ、
うん。
こんなこと体験するみたいなのがもうバンバン出てくるっていうことで、うん、まあそのイベントシーンではもう有名だったというか。うん、この人読んどきゃ間違いないだろうっていうタイプだったんですね。
そうですね。
で、ただ、僕は、まあ、それも芸人としての凄さも知ってるんですけど、うんうん、この人やっぱちょっと、確率的におかしいだろうみたいなことがすごい多いなっていう印象があって、うん、でそれがもう、23億分の1の男って言われてるんですけど、うん、本も出してるんですけど、
うん、
僕の心臓は右にあるっていう著書を出していて、
はい、うん、
でこの中で全部逆ですっていうのがあるんですよね。
聖帝サウザーよね。
そうそうそう、うん、聖帝サウザーの話のやつなんですけど、はい、内臓逆位っていうんですかね、うんうん、心臓が右にあって、で他の部位もそれを中心にもう本当に鏡のように真逆についている内臓
とか、うん、すごいっすよねそれ。
でそれでだからその聴診器で心臓の検査みたいなのやると、うん、もう全然ならないから、
うん、
お医者さんたちがパニックになって、
うん、
みんながこう 大城さんの後ろに並んで、
うん、
こうやって聴診器持ってみんながこう一回ずつこうやりに来るみたいなのが子供の頃あったりとかっていうのとか、うん、でもうすっごい珍しい特異体質なんですよね、そもそも論、
そもそも体自体がね、
そうそう、うん、でそんな人ってまあ世の中にそうそういないじゃないですか、
うん、
で いたとしてもまあそうそう知る機会がないじゃないですか、
うん、
ですごいそのエピソードとしてとんでもない確率だなっていうのが、その高校の時の学校行事で風船に願い事書いて飛ばすっていう、
めっちゃおもろいよねなんそれね、うん、
その結構ちょっと変わった学校で、
うん、めっちゃおもろい、
その行事で、
うん、
あの風船になんか自分の願い事を書いてそれを飛ばして、
うん、
でそのまあ外にねこう、
はい、
風船が行くという
飛ばすね、
まあまあ、うん、今はあんまりやらなそうなやつなんですけど、うん、でその時に大城さんが心臓を右にあると、
うん、
私は心臓が右にあります内臓がすべて逆についてますと、
うん、
お友達になってくださいって書いて実家の電話番号書いて飛ばしたと、うん、でそしたらその3日後に電話がかかってきて、
うん、
もしもし風船届いたよって8歳の女の子からかかってきたと、
うん、
でその8歳の女の子が私も心臓右なのって言って、
うん、
でそのまあ少女と一年に一回ぐらい会うような関係になったっていう話なんですよね。
うん、
で、まあまあ、あの、まあ本当はもっとこうディティールとかもいろいろあって面白い話ではあるんですけど、はい、うん、要は右心臓の人が適当に風船をばらまいたら、うん、
はい、
右心臓の人の元に届いて、それから電話が来てそこから会うことになるっていう、で、これが、その、ある時番組で話したんですって。
うん、
そしたらそれを確率で、
うん、
その、計算してくれる人たちがいたんですって、はいはい、その教授みたいな人とかが。うん、で、それが23億分の1だっていうふうに言ってるんですよ。
23億分の1って、もう見当つかないよな。
で、例えるなら、
うん、
東京ドームで V6 の2回公演があると。
うん、
で、昼間に、三宅健くんがサインボールを書いて投げるじゃないですか、
うん、
そしたらある女の子がキャッチしますと、
うん、
で夜、
うん、
それは3万人ぐらい入るのかなあれの、うん、
5万
ぐらい入るじゃないですか、うん、東京ドームの、ところで夜も三宅くんが同じようにボールを投げて、うん、同じ女の子がキャッチするっていう確率だそうなんですけども、
ちょっと低く感じるななんか、ごめんなさいね。失礼な話、もっと上で例えてほしいっていうのが
ある、ね。うん。あと、俺もこれ聞いたときに、うん、よくわかんないけど。
そう、よくわかんないけど、すごいのわかるんですけど。
ふわっとしてんなって思ったけど。
いや、もっと、なんか、スマップとかさ。
そうそうそう。
嵐とかさ。
いや、別にそこじゃない
よ。いや、そう、V6 か。
ジャンルじゃないと思うんだけど。
23億を5万5千っていう、もうちょっと少ないものの中に閉じ込めるっていうのが。
かける2にするっていうのもね、そうそうそう、よくわかんないですけど。
ちょっとわかんないから、もうちょいなんかなかったかなと思いますけど、
広いやつで。それはもうその番組で、ね、言ってた。
すごいのはわかります、でも。
やつなんですよ。
なかなか、それはすごい。
で、
うん、
他にもまあなんか、その億分の1を超えるようなものってどんなのがあるのかなって思ってた時に出たのが、
うんうんうん、はい、
自然妊娠で一卵性の三つ子が生まれるぐらいのっていうのが2億分の1とかなんですって。
あ、2億なんだ、それでも。
で、これがもう2億分の1、そうそう見たことないじゃないですか、
うん、
一卵性ですからね。
ね、
っていうので言うともうそうそうないなと思って。
見たことないね。確かに。
で、それと桁が違うぐらいあるんですよ。そういう。
23億だからね。
で、まあ、これだけ聞くと本当に偶然の産物で奇跡が起きたなっていう、うん、まあ、一回の奇跡だと思うんですよね。
しかもなんか奇跡だけじゃなくて、オチまできちっとしっかりしてるからいいよね。うん、最後補導されかけるみたいな。
そうそうそう。
うん、
だからその話のね、
うん、
あれはもう、チャンスさんが直接話したら絶対面白いと思うんで。
すごいよね。
あの、側だけちょっと話しましたけど、うん、はいはい、これだから、こういうことって、
うん、
その人生で起こり得るとしたら一回が普通というか、一回あればすごいなってなるんですけど。
一生話せるよね。
一生話せるし。
一回あればね。
で、これレベルが、チャンスさんって結構あったりするんですよ。
わかる。
それがさ、まず、思ったの、
うん。
これこそスピリチュアルとかオカルトの世界のレベルの話じゃないのと思って。
まあ、引き寄せるみたいな、ね。
ありえないんですよ、マジで。うん、で、俺がチャンスさんだったら、うん、って思ったら、俺がチャンスさんの立場だったら絶対神の存在信じるなって思う。
だからチャンス岸本よね。
いやいや、そこから取ってるわけじゃねえと思うけど。
まあ、チャンス岸本として、まあ、で、もし、そのようにチャンスさんと同じような体験をしていたら、
そう。
いや、それ自分だけになんか遊びで、神様が。
がそう、いたずらなのか、うんね、それか選ばれた人間だとか思うとか、うん、絶対あると思うんですよ、
うん。
で、それこそチャンスさんって、いい話やん、これって、ちょっと、
う
ん。
面白い。
で、エピソード、芸人としてはもう最大級のプレゼントもらってると思うんですけど。
芸人さんでよかったよね。
まあそうだね、
うん。
で、しかも、聞いてて、絶対俺、損してることもあると思ったんですよ。
うん、
その、右心臓で。
はい。
したら、なんもないんですってね。悪いこと。俺、うん、体逆になってて、何かしらが突っかかって病気になるとか、
とか
そういうのあんのかなとか思ってたら、何もないんですって。だからシンプルにいいと。
確かにそこ気になってたわ。
うん、
逆になってる時に何かしら不便はあるのかみたいな。そう。まあ、そのお医者さんかかる時はもちろんそうなんだろうけど、めんどくさいみたいなあるんだろうけど、うんうん、例えばなんかその、こう体をぐっとねじ曲げた時にここが痛むとかさ、
うんうんうん、
そういうのも全くなく。
そう、らしいです。チャンスさんはね。他の方は分かんないんですけど。で、一回昔、ミクシーかなんかの頃に、
うん、
他にもいるんかなと思って探したんですって、うん、チャンスさん。そしたら、ミクシー内では結構見つかって、数人日本にいたんですって。
そっか。
で、コミュニティ作って、
うん、
で、その、右の階だったかな。
うん、
右の階みたいな。
うんうん、まあ、分かりやすく。
にして、
うん、
一回オフ会みたいなしたこともあるそうで、でそこでもやっぱりそんなになんていうの特段困ってるという感じの人たちがいるわけではなかったみたいで、
じゃあまあ大して別に盛り上がりもせず、
みたいな感じだ。全く話し合わなかったみたいな、
ね。まあそれはそうでしょうね。
だってそれ内臓以外は何の趣味も別に合うわけじゃないからね。
しかも別に困ってることもないし、
そうそう
そう。そうよね、確認だけで終わるみたいな。
うんうん
うん、
そう。でだからそういうまあ。
うん、
なんて面白い奇跡的なのもあれば、
うん、
なんていうのかな、本当に死がもう直前まであるみたいな。
あ、そうね。
死にかけるみたいなことザラにあるんですよ、
うん、
ザラっていうかまあ少なくとも2桁エピソードぐらい
自分から言ってるわけじゃなくてたまたま巻き込まれるっていうね。
そうそう。でも、もちろん出身が尼崎っていう場所っていうのもまああると思うんですよ、
まあ、ちょっとね、うん、
日本でもなかなかのね場所ですから。
うん。まあ、地区ね。ある地区、
うん。で、しかも時代が時代というか。
あ、そうか。
俺らの時代よりも、はるかにこう、ヤンキー文化みたいなのがあったりとか、うんうん、怖い感じのがあったりするんで。
わかりやすくいたからね。
そうそうそう。で、うん、考えると、ちょっと、その、なんていうの、奇跡体験プラス、うん、奇跡の生還みたいなのも、まあ、うん、すごい、多いんですよね。
水曜日のダウンタウンでもやられてましたけれども、
うん、
すごいですよね。
だからこういう人って、うん、研究材料としてはすごい面白いんじゃないかなと思ったんですよ、
うん、いろんなことが起こるから。
でプラスアルファ、
うん、
小さい頃から、
うん、
霊見えてるんですよね、
うんうん、
そうそう。心霊現象にもバチバチ当たってるというか、
うん、
であんまり意識してないし、その芸人として言っても、
うん、
こう笑いに直接つながんない幽霊話みたいなのってあんましないんですよ、うん、心霊体験とかっていうのは、
うんうん、
なんですけどそれこそがすごい面白かったりするんですよね、
うんうん、
で本人も自然とその家とかを選んで入ってるじゃないですか、
うん、
東京来てとか
住むとこね、
住むところ、うん、適当に選んでんですよね、結構、その、うん。なんですけど、そこが、とんでもない霊道の、
そうそう。
家で、
うん。
はたや、なんかその、霊道が行きすぎて、
うん、
穴開いてると。
うん。
霊穴っていう、
うん。
なんかもう真っ黒いブラックホールみたいな穴が、 家の中にあるっていうのを写真で撮ってたりするんですよ、うん、
あれすごいよね、
うん、でやっぱそこに住んでる時ってもうずっと何かしらポルターガイスト的なこととか、うん、心霊現象とかにもう巻き込まれてるんですよね、うん、でそこだけもだいぶエピソードもあるんですけど、それってやっぱり惹かれてるんじゃないかなって思ったんですよ、
うん、
だって普通に考えてあまたあるその
物件の中
で、ね、物件の中で冷血がある家選ぶってことあんのかなって、
しかも
思うわけよ。
選んで住めないから、冷血があるところあります、駅近そうそう冷血でって言えないから、うん、
でこれってさ、だからさよくあるあるでさ、
うん、
芸人さんが売れてない時ってお金ないから安い物件を探すと、
うん、
安い物件を探してる時に出てくるのが、いわゆる事故物件だったりとかっていうので、うんうんうん、まあそういうエピソードって、はい、まあまああるじゃないですか、
うん、
全然それとも関係ないっていう感じなんですよね。
そうそうね、
本当にただただ選んだのがめちゃくちゃ霊道のところとかっていう感じなんですって、うん、これやっぱこの人にただついてドキュメンタリー的になんかやってたら、うん、オカルト映像山ほど撮れんじゃねえかなと思ったんですよ。
なんか死神が狙ってるよね
それもあったよ。死神出てくるような話とかもあったり、
あすご本当に、
あとね、霊だけじゃなくて、うん、悪魔みたいなのにも会ったことあるとか。
へ
ー、なんかね、
なんか森さんみたいな感じだね。
森さん、
森久美子さんみたいな、
ね、ああ森久美さんね、ああそうそう、
なんか縁かい森久美さんって、
森久美さんね、
うん、なんか縁かい、うん、飯行ったんか一回。
あの方もだからあのオカルト界ではね結構な、うん、すごい人って言われてるじゃないですか。
でもご本人は別にそんな気
せず、そう出してこないじゃないですか。出してそれ、
まあ、プロのね、うん、アーティストですからそっちがあれですけど、うんうん、面白い話とか。
いやだからそう思うんですよ。で、
うん、
チャンスさんが今までだからオカルトイベントとかに引っ張りだこみたいになってないのが、
うん、
やっぱおかしいんじゃないかなって思うぐらいあるんですよね、その話が、
うん、
ただまあ一個懸念材料があるとしたら、うん、チャンスさんが出て話すると、うん、笑いが起きちゃうんですよ。
爆笑取っちゃうからね。
そう。だから、テイストに合わないかなってのはもうあったんですよね。
うん、
その、怪談界には合わないし。
お笑い芸人さん
ですかね。怪談でもないんですよ。やっぱ、エピソードでしかないというか。
うん、たまたまそのジャンルが、
そう。
それっていうだけの話で。
なんでそんなところに霊出てきちゃうのみたいな、うん。それこそ滑らない話のエピソードの中に、心霊組み込んでる人、この人ぐらいだと思うんで。うん、で心霊の部分は触れずに、なんていうか、さらっといっちゃうっていうか、うん、
興味ないところですからね、本来。
で、やっぱり聞いてたら、笑いにつながらないのは、もう、カットするっていう、カットされることが多いらしいんですよね、
うん、
番組とかでも。だから、そこを今まであんまり話しなかったっていう。
そうか、じゃあ培ってきた自分の歴史の中で、あ、これはもう意味ないかっていうので、カットしちゃっていくみたいな。
そう。
うん、
で、その出来がさ、
うん、
やっぱりもう話は面白いから、う
ん、それはね、
全部聞いて
プロですから、
すげえ面白いなって思うんだけど、
うん、
もっと深掘りしたらこの人本当になんか日本でも有数のオカルト体験者なんじゃないかなって、
うん、そうっすね。
だから三輪明宏、
うん、
江原さんと一緒に並んでてもおかしくないような人だったんじゃないかなと思って、うん、
オーラの泉、
オーラの泉で。
でも確かに二人ってさ、そのチャンスさん以外のね、
うん、
その二人って体験談も語らないじゃん。
そうだね、その人のことをね、そうそう言ったりとか、神様のなんかシステムとかね、うん、言ったりとか、
はい、実は体験したことないんじゃない
だからチャンスさんの方がある種上じゃないって上だよね、うん、ほぼ実体験だからね、
うん、
人の話じゃないんだよ。
誰々が言ってたんですけどって話聞いたことないな、
う
ん、
で聞いたの、その人の話とかで、ってどうなんすかみたいなの言ったら、うん、もう覚えてないんだって。
まあそんな感じする、
ね、入ってない、入ってこないし、
自分の体験談だからこそきちっと喋れるみたいな。
そうで、そうそう、台本とかもらう仕事全部くちゃくちゃになるって、全然できない、
喋んなきゃいけないところね、
全然できないって。
あ、まあわかるわ、
聞き役も一切できない、
うん、喋るのみ、
喋るのみ、
まあ、それ
自分のエピソードのみ
こそ愛されるんだろうな、その純粋に天才って言われたりとかさ
すごいなと思って、うん、だからちょっとチャンスさんはね、今後、オカルト業界にちょっと、なんか、入ってきたら、 重宝されんじゃないかなって、
うん、
入ってこようとは多分思ってないけどね、
うん、
思ってないけど、ちょっとほったらかすのはもったいないぞって思いましたね、うん、チャンスさん。で、なんかね、一個言ってたのが、神の存在みたいなのって信じてるみたいなのを言ってて、
うん、
なんで信じてんですかっていうのを聞いたときに、
気になる。
あの、もう、会ったことあるみたいな感じのこと言ってたんだ
よ。え
会ったことあるっていうか、
ご近所さんみたいに。
体験したことがあるって言って、うん、それこそなんか、絶望してるみたいな時期が結構あるんですよ。
うん、あるんだ。
結構な周期で来てるんですよ、それ。
え、なんか、ずっと明るいイメージ。
全然なんですそれ、むしろ超ネガティブで、
びっくりそれ、
ま、暗いんですよ本来は。
うーん、そうなんだ。
でもうね、それこそ楽屋で話してた時も、
うん、
ずっとその直前とか前に収録があった、うん、まあ、うん、結構有名な番組出てたんだけど、うん、の3本目に、うん、あん時あれやっといた方がよかったかなっていうのを、うん、ずっと言ってんのよ。
それ岸本さんに言ってもね。
そう。うん、あれよかった、やった方がよかったっすかねとか、ずっと言ってんの。
いやいや、現場にいないから分かんない。
分かんないじゃん。うん、空気的にも。
なんて言うの？
でも、いや、多分それは、その時の判断でいいんじゃないですかねみたいなこと言ってたんだけど。
うん、
いや、でもあれは、やらん方がよかったんかな、いや、正解だったんかなみたいな。ずっと言ってて。で、真面目だなと思ったんですよ。うん、めちゃくちゃ真面目な、この人と思って。で、あの、まあ、その反省会みたいのを常にしてるんですけど、うんうん、ある時結構なお化け番組、
うん、
もう地上波で本当にこれで行くぞっていう時に、うん、番組ではまあまあうまくいったんですけど、うんうん、その後の打ち上げみたいなのとかで、うん、めちゃくちゃ粗相しちゃったんですよ。
あら、
偉い人に。
実はあれ打ち上げが大事ですからね。
そう、うん、まあまあそう、裏話みたいなね。そうそう、ことだけど、
打ち上げ超大事だから。
そう、
うん、
でお酒癖がめちゃくちゃ悪いんですよ。
あ、飲まない方がいいよ。
めちゃくちゃ悪くて、
いい時は飲まない方がいい。
でそこの、まあ言ったらトップ、もう芸人界でもトップみたいな人に、
あ、そうっすか、
大喜利やろうや、う
ん、
みたいな。なんか
誰かわからんけどすごいね。
うん、
打ち上げで大喜利やろうやって言って。
まあ、その、めちゃくちゃ悪絡みしちゃったりとかして、うん、で、もう周りがヒヤヒヤするみたいな。
うん、
で、その話がもう回り回って、それこそ仲いい、その、千原兄弟さんとかに、
うん、
もうめちゃくちゃ怒られたんだって。
じゃ、千原兄弟さん
上？
大喜利やろうや。え？もしかして、あの人？
まあ、そうだね。
うわ、すご
い！一人しかいないからね、そうなると、ほぼ。
よく言えるね。
でも覚えてないんだけどね、本人は。
お酒飲んでる、飲まれてるから。
そう、後から周りに言われたらしいんだけど。
わ、そらすごいわ。
で、もうめちゃくちゃへこんだんだって。
そうでしょ。
もうこれで終わりやって。
食ってけないもん。
もう引退やな、みたいな、本当に思ったらしくて、うん。で、その絶望的な状況で、なんかのタイミングで、家出たタイミングかな、うん、家出て、タイミングに、なんか、天見たんですって。天を仰いだというか、
はいはい、
あ、もう、ね、本当終わりやなみたいな感じで、う
ん、スッと見たと
見たんですって、うん、そしたらいつもと雰囲気が全然違かったんです、その周りの空気が、
うんうんうん、
でそこになんかね、天の声じゃないけど、
うん、
みたいなのが降りてきたというか、
うん、典型みたいなこと、
うん、で言葉って言われたんじゃないけど、
うん、
メッセージみたいなのが入ってきたらしくて、
それ言うよね、
そう。でそこから、
うん、
なんかね、まあある言葉を言われたんですよね、うん、でそれでこれを機に、
うん、
これもう神様が存在がいるっていうのをなんかそれで感じたらしくて、うんうん、いいことしようって思ったんですって、
善行を積もうと、
善行を積もうと、
お
でそこでね、ゴミ拾いとかするようになった、う
んはいはい、
空き缶拾ったりとか、うん、あ、吸い殻か、吸い殻を拾ったりとか、うん、あとね、コンビニ行くじゃないですか、うん、コンビニ行ったら本当に何でもないというか、うん、何も別に必要ないのに、うん、トイレを洗うんですよ、
うん、
本当関係ないコンビニをね、
その使ったもの、使ってないもの関係ない、
使ったらまあもちろんそうだし、
はいはい、
その使ってないっていうような状態でも、
も
うとにかくトイレをきれいにしようって、その2つだけは絶対に
ゴミ拾いとトイレを
やろうっていうのを決めて、
うん、
でお酒もやめようっ って、
うん、
したんですって。確かにね、
うん、
でそれを3つをこうやるようにしたら、
うん、
あのもう本当にしばらくして、
うん、
それこそ千原兄弟さんから連絡が来て、
はいはい、
千原トーク出てくれみたいなとか、
ね、俺そのタイミングのやつ見たもん、
うんうん、
面白いやつおんねんって言って、
そうそう、
うん、知ってる知ってる。
でそこから皮切りに
、うん、
まあその
いろんな、
細かい細かすぎるとか、はいはい、その
トンネルさんね、
そうそう、うん、まあ結構な人気番組に呼ばれるようになってたっていうのがあるから、
うん、
ちょっとその存在、まあ神っていう言い方が正しいか分かんないけど、
うん、
その目に見えない存在にちょっと生かされてるというか、
うん、
部分はもう感じてるらしくて、
うん、
だから
大事やわ
チャンスさん、そのなんていうの典型みたいなのを機にちゃんと結果出してるんですよね、うん、だからって考えるとやっぱこの人何かしら選ばれてる要素があるんじゃないかなって本気で思ったんですよ、ね、なんかだからスピリチュアルっぽい話でもあるんだけど、うん、本人がちょっと体験のレベルとあと確率、
うん、
確率的にありえないっていうのが多すぎて、
うん、
この人はやっぱちょっとあの面白いですよ。
面白いですね。あの
オカルト的見地で見て。
でもその善行を積んだらいいことがあるかもっていうのはマジで聞きますよ。
うんうんうん。
もうクソみたいにむちゃくちゃ借金して人に迷惑かけまくってる時に、
うん、
周りの自分の身の回りだけはいいようにしようと思ってゴミ拾い始めてトイレ掃除もやって、しかもコンビニとかもやるんですよ。うんうん、同じように、
うん、
とかあとあれ。横断歩道とかは信号どんだけちっちゃくて守りましょうってやったら、
うん、
食えるようになったもんね。ほんまなんかあるかもって思う。
いやだからそれがそう、それさあと宝くじで当たる人とかもそういうのやるじゃん。
キョンさん言う好きな桜井翔一さんもそうじゃん。
あ、ジャンキーね。
ジャンキー、
はいはい、
あの人もそうやし、
あの人も運の存在をすごい信じてるからね。
そうそう、だからあれきっかけなよ、そもそもジャンキーの話を、
うん、
ポッドキャストで話してて岸本さん
したね俺、うん、
その直前ぐらいから始めたね俺。そもそもジャンキで読んで。
はいはい。
本。
はい。
あれで読んで、
うん、
運はなコントロールできるみたいな。
うんうん、
それで始めたのよ、俺も。
うん。
すっごいわかる、それ。
へぇ、うん、で、またその気づき方というかさ。
そうね。
とかもか、
神様に。
すごい、すごいじゃん。
うん。
うん。で、逆を言うと、今まで信じてなかったんだなとも思って。
うん。
こんだけめちゃくちゃな体験とか、奇跡を起こしてんのに、うん、なんかそれの凄さがいまいちピンときてないっていうか、うんうん、でそこで初めてこうなんていうの、だ言ったら40代超えてからですよね、うん、人生にこう、うん、大事なものを見出したみたいなさ、
今一番売れてるもんね、人生の中で多分ね、
う
ん、
でそれこそまだ過小評価されてるレベルだと俺は思うから。
わかるよ、
本当にすごいですよね。
すっごい面白いよね、
うん、だからこの方はだからもしかしたらどっかのタイミングで、
うん、
あのお坊さん的な感じになったりとか、
あ、それいいかもね。
そういう風になってもおかしくない気がしたんですよね、うん、だ今後ちょっとみんなオカルト的、オカルト好きでしょこれ聞いてる人は大体、うんうん、お笑いっていうよりかは、
うん、
ちょっとそういう見地でもチャンスさん追っていくと面白いと思いますよ、うん、
最近 YouTube で結構でもオカルト的な話をしたりしてますよね。
そうそう、ちょくちょくね出て、そう、
政治さんとか
需要がちょっと出てきた、
そうよね、
そっちの部分も、
うん、でやっぱり見てると、
うん、
腹抱えて笑っちゃうんだよなオカルトの話してるけど、
オカルトの話ではあるんだけどね、うん、めちゃくちゃ笑えるっていう、
笑っちゃうんだよね、すごい好き、うん、面白いし、
そう、
うん、
だからなんか今後もちょっと注目だなと思ったっていう。
いや、すごいよね。面白い。
まあ、ちょっと今僕だいぶ端折ってるし、その内容はなるべく触れないように話したから。
あれでしょ？
ピンとこないかもしれないけど。
二人が話してるのが配信で見られるでしょ？
そうそう。ディープサイドっていうやつで、うん、あの、アーカイブ残ってるのと。
何日までですか？
でも2週間ぐらいだったかな。
4月の中旬ぐらい
だと思うけど、うん。まあ、それもちょっと、あの、マジですごい話いっぱい得るから。
見た方がいいじゃん。
で、あと、チャンスさん自身が YouTube をやってて、
うん、
あんまりね、正直更新しなかったんだけど、
うん、
最近また力入れてやっていくっていうことを言ってたんで、
うん、
ちょっとそっちでもね、今後はスピリチュアル系とか、
うん、
心霊体験系も出てくっぽいんで。
可能ならお呼びしたいですよね。
あ、全然出てくれるってよ。
え？
全然いつでもどうぞって言って
た。俺普通にファンやからさ。
いやだから俺も普通にファンだから。
だから聞きたいよね話ね。うん、
聞きたいけど多すぎて。
そうやね。
マジで困る。
あ、依頼がじゃなくて話がね。
話が選べないって感じ。
すごいわ。
まあだからちょっと機会あればチャンスさんにも来てもらおうかなとは思ってるんで、
うんうん、
コラボみたいにね、はい、できたらと思ってるんで、ぜひちょっとそれもチェックしてください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。